Today we're going to continue with chapter 3 and 4 of Amos. 今日、引き続き、3章4章学んでいきたいと思うんですよ。アモスの、アモス書。Last week we looked at, we talked about Amos, right? Unfamous Amos, remember? で、先週アモスの、その、まあ、紹介、その背景を見て、もうこの無名アモスって見たんでしょうね。He was a farmer, he was a sheep herder.From Judah, actually the city he was from, the town he was from was called Tekoa. It was the country, it was the campground, right?
で、みんな覚えてると思うけど、あのユダのテコアっていう町の出身で、まあ、農家、この牧者であったんですね、アモスが。で、テコアってもうキャンプ場っていう意味があるから、まあ、かなり田舎のところでした。でもそれなのに神様に召されて、で、あの北のイスラエルの方のベテルっていう、あの礼拝の中心地まで送られて、でそこでもう神様の予言を語りました。
And yet God called him to deliver a message、to Israel in the north, so he sent him to the worship center there in Bethel with this prophetic message. And again, it wasn't wartime, it wasn't famine time, it was a time of prosperity, you know, where people didn't want to hear the message.
で例えば戦争時代とか、もう飢饉時代とかではなく、もう本当にみんな繁栄してる時期でした。だからメッセージを語っても多くの人はあんまり聞き入れたくなかったんでしょうね。自分が大丈夫だと思ったから。
And it was under the reign of Jeroboam II, if you remember.
で、あの、ヨロブアム2世の治世で、もうものすごく繁栄した時代でした。
But still the message was a message ofRepent or be judged.
でも、まあ、しばらく旧約聖書で見てるメッセージも同じメッセージがあるけど、まあ、悔い改めないともう裁かれるよっていうメッセージがあったんでしょう。
And we look at like someone like Amos, and then we look at Israel or Judah as a whole, and we see this stark contrast, right?
で、この預言者アモスを見て、ご本人を見て、そして、まあ、イスラエル、ユダ、イスラエルとかを見たら、こういうあからさまなこの対比があるんでしょう。アモス、もう本当に名もない人、アモスが神様に召されて、ただ、従っただけですよね。
Here's Amos, unfamous, like nobody knows who he is. God calls him and then he just obeys. But then you look at Israel, they're God's privileged people, right? Their name is Israel, ruled by God, but they don't obey.
でもイスラエルの方に見ると、もうイスラエルってその文字通りの意味はあの神様に治められてるって意味があるのに神様に従いたくなかったんでしょうね。
Remember Deuteronomy 7:6. God told Israel, You are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.
もう神様がイスラエルの人たちにこう言われたんですけど、あの新明記7の6節で、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の面のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の富とされたって、もう代々大特権があったんでしょ、イスラエルが。だから神様に祝福されて、もう神様が全て与えられて、いつも守られたんでしょ。もうそのみんなの代わりに、あの、戦われたこともあるし。
And God protected them and He blessed them and He even fought for them. They were His kids.
まあ子供でしたよね。子供たちでしたよね、イスラエルが神様の。だからもう愛するお父さんが子供を見たら、もういいことばっかりよ。従うでしょ。
You know, a loving father, when he looks at his kids, he wants to do only good things. Yet, discipline is necessary.
でも同時に、この叱るべきこともあるんでしょうね。懲らしめとか。
In Hebrews 12, 5 and 6, it says, And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons.
Talking to Hebrews, right?
My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives.
今、ヘブル12章の5節、6節読んだけど、このヘブルのクリスチャンたちへの手紙でしたね。 で、そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。だからもう正しく懲らしめとか叱りが必要な時、正しくもうなさる方ですよね、神様は。
When discipline or correction is needed, God does it and does it correctly. And it's never unfair.
もうずるくとかはしないんですよね。不公平なことはないんですよね、神様から見ると。で、ちゃんと理由があるってわかるでしょ。
There's always a reason for it. You know, and as we get into chapter 3 here today, we're going to see the reason that God had to do it again.
で、また、まあ、3章入ったら、もうなぜ神様がこういうことなさるべきだったと、そういう理由とかを見るんでしょう。なぜ神様に叱られたって理由。
Why did God have to punish them?And again, there's a lot of application here for us. I know this is talking about Israel, but think about this. As a Christian, we're God's kids too. Are we listening or not, right?
で、今日ものすごくたくさん適用当てはめもあるんでしょう、私たちのために。なぜかというと、クリスチャンになったら、もうイスラエルと違うけど、イスラエル人じゃないでしょ、みんなは。でも、神様との関係を見ると、やっぱ神様の子供ですよね、私たちは。子供たちですよね。だからそういうこういう適用とかをたくさん今日見ます。
And so we're going to look at a lot of these applications for us today. But let's read here verses 1-3.
で、まず1節から3節読みます。イスラエルの子らよ、聞け。主があなた方について告げたこの言葉を私がエジプトの地から連れ上った。あなた方すべての部族のついてについての言葉を。私は地のすべての種族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえあなた方のすべての咎のように私はあなた方に罰する。約束もしていないのに二人の者が一緒に歩くだろうか。
The first thing I want to point out right here at the beginning is he tells them, listen, hear this word, right?
だからまず注目したいことがあるんですけど、ここに最初にこの言葉を聞けって書いてある。
What was Israel's problem?
イスラエルってどんな問題があったか、みんな知ってるでしょ。この、耳の問題があったんですよね。この聴力の問題って。聞き入れない問題があったんですよね。
They had a problem with their ears. They didn't hear. They didn't heed even. And so, God had all the answers for them. God had everything that they needed. God was everything that they needed.
だから神様がみんなのために全ての答え、全ての解決があったのに、神様はみんなの全てだったのに気にしなかった。残念ながら。
Unfortunately, they didn't care. And we talked about this towards the end of last week, chapter 2, but you know, God loves us and he only wants the best and he's always at work, but do we hold his word in high regard or not?
もう先週もこういう話を見たんだけど、最後のところで。で、でも神様に愛されてるんでしょうね、みんな。で、神様は私たちのベストしか望んでないでしょ。もうだから、御言葉とか、教えとか、高く評価してますか、みんな。その必要さとか。
Remember that if we think we stand, we need to take heed or we're going to fall. Says in 1 Corinthians 10:12.
第1コリント10の12節。説に書いてあるけど、ですから立っているというものは倒れないように気をつけなさいって。
Proverbs 16:20, right? He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he.
箴言16:20節、御言葉はよく通じたものは幸いを見出す。主により頼むものは幸いであるって。だから神様は無駄のこととかしないでしょ？なさらないでしょ？
God doesn't do wasteful things. God doesn't do stuff out of spite.
だからこの spite だから悪意を持って、まあ、恨みでいろんなことはしないんですよね。なされないんですよ、神様は。意地悪こともないし。ただ、みんな愛してるだけ。
He just simply loves us. He doesn't mess around with us.
みんなうまくいってほしいってわかるでしょ。He wants everyone to do well.
He wants everyone to receive eternal life and to be blessed. みんな祝福されたいんだ。永遠の命も受けてほしいんだ。でも、本当にみんな愛されてるから、愛の大きな大きな特徴は選択させること。選ばせること。But he loves us, and one of the biggest characteristics of love is free choice. We have to choose it. We have to determine in our hearts if I want to believe in God in faith or not.
心の中に決心しないといけないんですよ。神様信じたいか、信仰によってとか。
We have to determine if we want to live for the Lord or not. If you wake up in the morning and you don't care, then you're not going to do it, right?
だから神様のために生きようとする気が必要です。もし朝起きて日常生活に、毎日のルーティンだけして神様一切も思い出せなかったら自動的になれないんですよね。
で、イスラエルを見るともうロボットのようにオートパイロットになったんだ。全てクルーズコントロールだったんだ。自分のやりたいことで。
You look at Israel, they're on autopilot, they're on cruise control at this point. They were God's nation. They had a special privilege, it says, that nobody else had.
もう神の民でしたんですよね。だから他の国と比べたら、もう大きな唯一なイスラエルだけが神様からのこういうこの特権があったでしょう。
You only have I known of all the families of the earth, it says here.
私は地のすべての所属の中からあなただけを選び出したってここに書いてある。本当に親しい関係があったんで。
They had an intimate relationship if they wanted it. Instead they took it for granted.
もし欲しかったら、ある。あったんでずっと。でも、当たり前としてしたんですよね。
They chose instead disobedience.
で逆に、もう本当に残念なことだけど、不従順を選んだんだ。
And because they chose disobedience, what we read through these prophecies is in the end, as they're choosing disobedience, they're choosing discipline actually.
で、もう何度も同じ話してるけど、ごめんだけど、みんな不従順を選んだから同時に神の懲らしめを選んでたんでしょう。
Look what it says there in verse 3. Can two walk together unless they're agreed, right?
例えば3節に書いたように、約束もしてないのに二人の者が一緒に歩くだろうかって。だから同意しなければ歩けないでしょう。
If you don't agree, how are we going to walk together? You know, at some point, they just decided we're going to disagree with everything God says. That's the sad part.
で、これが本当に悲しいところだけど、いつかイスラエルが、全体的に見ると、イスラエル国として考えたのは、じゃあ神様同意してない。自分のことをやるだけって。
You guys know what a three-legged race is, right?
みんなこの、二人三脚っていうこの競争って知ってるでしょ?
Imagine if God's your partner.
もし神様は自分の味方だったら。
And you tie your legs together, right?
で、紐結ぶんじゃ足に。神様の足どのぐらいあるか分かんないけど。で、自分の足。
And then you start walking.
Then you start jogging. Then you start running. で、歩き出して、ジョギングし始めて、で、走り出すとか。
And then at some point you're like, but I want to go that way.
でもいつか自分が、神様こっちの方向行ってるけど、自分が、いや、そっちの方に行きたいなって、じゃあそっちに行ってみるって思ったらどうなるの?
What's going to happen?Either you're going to get dragged along painfully because you cannot compare yourself to the strength of God, right? You might break your leg. Or you're going to try and cut that rope and just do your own thing.
もう神様と一緒にいるから、もしものすごく痛くこの引きずり込まれるようになるか、足を折るかもしれないか、その紐を切っちゃおうとするでしょ?
If we don't agree, we're not going to go in the same direction.
同意がなければ同じ方向行けないでしょ?
But what direction is God going?
でも神様はどんな方向行ってるのかって、まずそれご存知でないとまずいでしょ?
God is going to everlasting life, to your best. 神様はみんなのベストを狙ってるんですよ。永遠、永遠のうち天国の方向に行ってる。他の方向は全部違う、当たり前です。だけど。Any other direction is wrong. You know, if you're a Christian, right? If you say you're a Christian, then do you agree with God or not? Do we agree with God or not? だから自分がクリスチャンって言ったら神様と同意してるかどうか。神様どう考えてるかって自分も考えてる？神様が大事にしてること私たちも大事にしてますかとか。Right? What is God thinking? Do we think those things? What is important to God? Are they important to us? This seems like such an obvious thing, right? You know, when you see two people walking together, you know what the assumption is? They're getting along. 例えば、まあ、外行って2人が一緒に歩んで喋ったら、その当たり前のことでしょうね、これは。思い込みって2人が仲良くしてるって分かるでしょ？同意しながら。Is that how we walk with God? 神様と一緒に歩もうとしてるのか？ And in 1 John 1, 5-7, this is the message which we have heard from him and we declare to you that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. 今第一ヨハネ1章の5節から7節、私たちがキリストから聞きあなた方に伝える指針は、神は光であり神には暗闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら暗闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのではであり真理を行っています、言っていません、行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますって。イエス様と一緒に歩んでるかどうか。まあ、クリスチャンも僕もみんなもチェックしないといけないんですね。そういうことって。That's what we need to check, right? イスラエルの場合、ユダの場合、そうではなかったんで、今の時代には。And in Israel and Judah, that's not what was happening. And so as we go on here, Amos is going to give a few examples, obvious examples. だからこれから読むと、あのアモスがこの、まあ、当たり前のこの例をこれから書くんでしょう。だから例えば4節から6節見てください。For example, look at verses 4 to 6. ベテルに行って背け、ギルガルに行って、ごめんなさい。約束、4節から6でしょうね。獲物もないのに獅子が森の中で入るだろうか。何も捕らえていないのに若獅子がそのホラ穴で声を上げるだろうか。罠も仕掛けられていないのに鳥が、地の鳥網にかかるだろうか。何も捕らえていないのに鳥網が地面から跳ね上がるだろうか。角笛が町で鳴らされたら、民は驚かないんだろうか。町に災いが起こったら主がそれをなされたのではないかって。
There was an obvious reason why God sent Amos with this prophecy. で、
神がアモスに、まあ、このような裁きの予言をされたのには、こういう明確な理由があったんでしょうね。
You know, people look at Amos. Can you imagine? And they're like, who is this guy? He's just some country hick.
だから多分みんなが、もうみんな裕福してる、みんな繁栄してるみんながアモスの姿を見て、この人って誰？ただ田舎の人だけでしょって。でもアモスはただ神様に従ってみんなに7節と8節言ったでしょ。
But Amos, very faithfully, he just obeyed God and this is what he told them in verses 7-8.
まことに神である主はご自分の計画をそのしもべである預言者たちに示さずには何事もなさされない。獅子が吠える。誰が恐れないで いられよう。神である主が語られる。誰が予言しないでいられよう。
I'm obviously here because of you guys, Amos would tell them. だからアモスがみんなに、もう当たり前でしょ。なんで私がテコアからまで、テコアからここまで来たって当たり前でしょ。みんなのためだよって。アモスが言ってる。神様がみんなにこういうメッセージがあるから。
God has this message for you.
You know, it's funny, we come to church and we study the Bible together, right?
私たち教会集って聖書を学ぶんでしょうね。
And sometimes, not all the time, I hope the more the better, but sometimes the Holy Spirit really speaks to our hearts.
で、時々、まあ、できれば、いつもの方がいいけど、時々聖霊様があなたに直接何かを語られるんでしょ。
We come to hear from God. 神様から聞きたいから教会に通うでしょ。
And when we hear from God, what do we do?
で、もし神様に何か語られたら、じゃあどうすればいい？どうすればいいの？
Again, in Israel's case, over and over again, we see man doing stupid stuff, right?
で、イスラエルの場合、何度も何度も人が、愚かなことをしただけでしょうね。で、神様が警告した。
And so God comes and he warns them. And then God says, repent.
そして神様が悔い改めなさいっていう。
And then God pleads with people, right? Even. He reasons with them. And he sends prophets.
そして預言者たちとかを神様が送られてね、もう懇願すること、論じ合うとこもあるんでしょう、と、こともあるんでしょうね。でも人は頑固。
But man is stubborn.
人はプライドありすぎ。
Too much pride.
And so, the absolute last resort that the Lord has is discipline and judgment.
だから最後の最後に懲らしめとか裁きがあるんでしょう。
God loves us so much that before anything bad happens, He warns us.
神様はみんな本当に愛してるから、愛されてるから、その懲らしめとか裁きが来る前に何度も何度も警告とかするでしょう。
And He holds up signs, don't go this way.
だからサインとかを持ってね、こっち、そっちに行かないでって。ちゃんと U ターンしてって。こっちについてきてって。
Just follow me, right?
Make that U turn. Don't go that way.
You know, we look at things for us even today, like prophecy.
だから予言とかそういう話をよくするでしょ？こっちに書いてある。聖書にたくさん書いてあるから。
で、なぜ神様が私たちにこの予言を与えられたかって分かってるでしょ？
何が正しいかを知らせるため、そして私たちの方から正しいことを選ばせてくださるため。
And so that we can not just know what's right, but we can choose what's right.
That we won't be in the dark crawling around. That we're not fooled by every wind of doctrine that blows by.
だから、風のように、嵐のように、大波のように、変なこの教理とか教えが来て、まあ私たちが騙されないように正しいことを教えてくださるでしょ。暗闇にハイハイしてる、しないようにとか。
だから、聞いてるんですか？ Are we listening?
Do we recognize God? 神様認めてますか？
If a lion roars, do we even care?
獅子が吠えたら、どう？みんな。
I know I say this all the time, but with God, there's no surprises.
神様も、まあ、本当に僕こういうことをうるさく言うんだけど、神様の計画の中に私たちをビビさせることとか、ビビらせることとかってないんでしょう。
Nobody's gonna stand before God and go, oh, I never know. Sorry.
もう誰も神様の御前に立って最後に、知らなかったって言えない。
If you look at God's judgment, or if you look at His discipline, or His warnings, think about this. If He hated you, He wouldn't have given it to us.
だから神様からの懲らしめとか注意とか警告とか見たら、もし神様みんな憎んだら何も言わないんですよね。 He'll just leave you alone. Just, you want to go that way? Go. みんな放っておくだけですよね。そっちの方に行きたかったら、あの滅びに至る道に歩みつかった、もういいよ、行っていいよって言うだけでしょ。でもそんなことないんじゃ、神様は愛だから。 But that's not what God does, because he loves you. And Jesus says, he who has ears, then let him hear. だからイエス様がね、耳あるものみんな聞きなさいって。私たちみんなあるでしょ、みんな耳あるでしょ。 We all have ears. Again, that's the, it's, are you listening? Are you listening? Are you listening? That's what God's tellingIsrael、 だからイスラエルとユダに聞いてるのか、聞いてるのか、この言葉を聞いてるのかって何度も言ってるでしょう。
Okay, verses 9 and 10, 9節10節、アシドデの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げよ、サマリアの山々の上に集まり、その町の大いなる混乱とそのただ中の抑圧を見よ。彼らは正直のことを行うことを知らない。主の言葉、彼は自分たちの宮殿に暴虐と暴行を宝物のように蓄えている。
The sin of Israel and Judah was super evident, right? イスラエルとユダの罪ってもう明らかでした。 And that's the thing about sin, you know, it always starts small, but it doesn't end up small. 罪のことってね、対処しないと、まあ、小さく始まるんだけど、ずっと小さい罪とかってならない、できない。 And in the beginning, a lot of times when we're talking about sin, like we kind of know it's, oh, not we kind of know, we do know. There's kind of shame and there's hiding, right? But then all of a sudden, if we don't deal with it, we become so callous that we don't care anymore. まあ罪のことって最初のも恥ずかしいでしょ？隠そうとするとか。でも何も対処がなかったら、いつかもう公で大胆でするでしょ。You know, look at society. 今社会と、今の社会とか見ると。It seems like just a few years ago when certain things, you know,、pornography always existed probably, but like homosexuality or abortion or drugs or whatever, you know, it wasn't talked about much. There's a sense of morality.
もう最近の話だけど、昔でもなくても、前はね、例えばもう、まあ、同性愛のこととか、中絶、麻薬の話とかすると、なんかあんまりお話なかったよね。なんかタブーの課題だったから。
でも、今、そういうことなんか美化されてるんじゃないの？ I think they're kind of being glorified now.You know, how many movies, you know, think about this, right? Like, we watch movies. How many times it's the bad guy that's the good guy?
まあよく映画見るんですけど、僕の家族も。でも、映画見るとなんで悪い人がヒーロー、いつも。
Or stuff that they would never show in a movie now, they just show it and we're like, oh. Like, we're not even surprised. で、
前絶対見せないことがあったんで、映画とかテレビとか。で、今見たら、ビビらないんじゃん。もう麻痺のようにもなってるでしょうね。変態とか。It's all out in the open. すべて公でも。
You know, there's an American general, his name is Omar Bradley. This is what he said. I thought it was interesting.
アメリカのこの陸軍の大将がいて、このオーマル・ブラッドレーっていう人、こういうことして、言って面白いと思って。
He says, We have too many men of science, too few men of God. We've grasped the mystery of the atom and rejected the Sermon on the Mount. Ours is a world of nuclear giants and ethical infants. We know more about war than we know about peace, more about killing than we know about living.
彼がこう言ったんでしょう。科学者が多すぎて、神の人が少なすぎる。私たちは原子の、神秘を理解して三条の水君を指定している。今の世界は核の巨人と倫理的な幼児の世界です。私たちは平和についてより、戦争について、生きることより殺すことについてより多くを知っています。
This is a telltale sign of sin, right? これは、あの、罪の紛れないこの特徴ですよ。Right? It says right here, for they know, they do not know to do right. だから、ちょうどアモスに書いてあるけど、彼らは正直にことを行うことを知らないって。Because it wasn't dealt with, God says, I'm going to judge it. で、対処されなかったから、神様が懲らしめられるよ、裁かれるよって。Look at verses 11 and 12, 11、12。それよ、神である主はこう言われる。敵がこの地を取り囲み、あなたの権威を地に落とす。あなたの宮殿はかすめ奪われる。主はこう言われる。羊飼いが獅子の口から二本の足、あるいは耳にぶたけ、耳たぶ、ぶだけ、耳たぶだけでも取り戻すように、サマリアの住むイスラエルの子らは、寝台の炭や、ダマスコの長椅子と共に救い出される。Amos, he's the shepherd, so he's using, here even he uses a, example, you could say, illustration that he knows well. もうアモスは牧者だから、もう牧者がよく知ってるこういう例えを使ったんですけど。You know, if a shepherd, the Bible actually says this. In the law, it says, if you're watching somebody's sheep and a lion comes and attacks the sheep, you have to pay back the owner the price of the sheep. Unless you can prove a lion took it. もうこのモーセの律法にこういうこと書いてあるけど、もし、あの、羊飼いがね、牧者が誰かの、あの、羊とかを世話してて、で、ライオンが来て、その羊を取ったら、食べたら、その、あの、お金を、自分からお金を払わないといけないんだ。でも、そのライオンに殺されたことを証拠、証明で、あの、できない限り払わないといけない。だから、その牧者たちがライオンに食われても、骨とか、そういう残ってる部分、少なくても、後で集めて、で、オナさんに、And so even though the sheep was eaten by a lion because he didn't want to have to pay, it wasn't his fault, it was the lion's fault. The shepherd would go and pick up all the pieces of the sheep to show to the owner that, yeah, it got eaten by a lion. Gather up whatever he could from the carcass. だからその、あの、死骸からね、できる限りのものを全部集めるんだ。And here Israel says, you guys are going to be eaten in judgment.And it's going to be just like a lion wipes out a sheep. It's going to be so bad. The only thing left is going to be scraps of furniture. で、みんなずっと神様、否定して、拒んで、だから裁かれる。まあ、どれほど裁かれるって。もう獅子がライオンを、に食われるように、食われられるようにって。だから、あの、食われるようにって。もうだから家具のこの瓦礫だけ、のように残るよってベッドの隅とか激しいんですよね裁きって楽しくない You know, judgment's not fun Some people think they like it You know, like, I'm tough No, we don't want it ある人はね、もうこれ絶対プライドと思うけどいや、裁かれてもなんか耐えられるよ耐えられるよって言ってるけど正直バカですその人は狙わないでしょ神の裁きって。We don't want God's wrath. God saved us from wrath. その怒りとか裁きから私たち救われたんだ。神様。Going on 13 to 15, で13から15。聞け。ヤコブの家に証言せよ。神である主、万軍の神の言葉。誠にイスラエルの背きの故に私が彼の上に報いる日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角を折られ、地に落ちる。私は冬の家と夏の家を打つ。象牙の家は滅び、大邸宅も消え失せる。主の言葉。You know, we saw this again at the end of the last chapter where it says all these brave warriors were running around naked, right? Like chickens without heads.
もう先週見たんだけど、この勇士たちとかものすごい、まあ勇健たち、勇士たちってもう裸になったとか、あの走り回っただけ。 同じことここに書いてある。Same thing here. You know, everything that they had is going to be gone. みんなの持ち物全部なくなるって、豪華な家もなくなるよって。See, that was the problem. まあそういう問題だったから。God deserved their worship. 神様はみんなの礼拝すべてに値したでしょうね。当たり前。Of course.But instead, they worship their stuff. でも神様以外自分のものを礼拝しようとしただけ。You know, Bethel was the center of idol worship. It was the place where Jeroboam put a golden calf, right? ベテルっていうところはね、ヨロブアム王がそこで金の、子牛の像を建てたんでしょうね。なぜかというと、覚えてる? You remember why he made a golden calf?Because when Israel and Judah split, the temple was still there in Jerusalem.
北の方のイスラエル、エフレームと南のユダが分かれた時、神殿、お宮がまだエルサレムにあったでしょ?
But he didn't want everybody to go to Jerusalem to worship. He thought they might like it and stay. You know, I mean, he was afraid.
でもみんなエルサレムまで行かせたくなかったって。なぜかというと、そっちの方に礼拝のために正しくしたら、じゃあみんなユダの方に引っ越そうと思うと思ったんだ。
And so it was totally out of convenience and disobedience that he set up Dan and Bethel as places of worship in Israel.
だから完全にみんなの都合を合わせるために、ベテルとあとダンっていうところに、こういう、金の牛の像、子牛の像を建てたんでしょう。
Convenient worship. Think about that for a second.
便利な礼拝って、便利にするために。
We know that when we worship, it involves sacrifice, right?We need to worship in spirit and in truth and it involves sacrifice.
もうここにいるみんなよく知ってると思うけど、私たちはね、礼拝するとき犠牲を払うのが必要ってわかるでしょうね。
Worship is taking a part of us and offering it to someone who's worthy.
賛美、本当の賛美っていうのは、自分が価値があるのに、相手の方価値あるから、こっちから捧げる。
It's not about convenience.
だから都合とか関係ないんだよ。
It's not about what's easiest for us.
何が一番楽なのかって、それだけのために礼拝しようとしたら、良くないと思いますよ。
See, these guys worshipped out of convenience. Guess what happened? All of a sudden, it wasn't about God.
もう、都合を合わせて礼拝しようとしたみんなが。でそこからどうなったかって分かるでしょ。いつかもう神様と関係なかった、もう自己礼拝になっただけ。
And their homes became their jobs. Became their jobs, became their gods.
そして自分の家とか豪華な家とかが神々になったでしょ。
You could say their jobs became their gods, their cars became their gods, their money became their gods, their stuff became their gods.
もうだから、まあ家もなった、そうなったし、もう、まあ多分、まあ現代だね、仕事、車、お金、自分のものが全て神々になった。
Everyone but God, everything but God became their gods.
神様以外のもの全て神にした。
And God says here, in the end, guess what's going to happen? It's all gone.
神様がみんなにストレートで言ってるけど、最後にそういうものだけだったら全部なくなるよ。なくなるよって。
Let's go on chapter 4. じゃあ続きまして4章。Verse 1、1節。
この言葉を聞けまた。サマリアの山にいるバシャンの雌牛どもよ。お前たちは弱い者に虐げ、貧しい者を迫害し、自分の主人に何を持ってきて飲ませようと言っている。
The Bible tells us in Psalm 135 that whoever makes idols, you become that idol. You become like that idol. You don't have to turn there.
詩編の139、確かに139、
九段って五編に書いてあるんですけど、開くだけいいんだけど、そこ見るとね、あの偶像とかを作ってる人がその偶像のよと同じようになるって、なんか偶像に信頼しようとしてる人はその偶像と全く同じようになる。でどういう姿って、目あっても見えない、耳あっても聞けない、口あっても喋れないとか、 like ears but you can't hear, eyes but you can't see, mouths but you can't speak. You know, maybe they were worshiping cows, so God says, you guys are cows. だからもしかしてこれ読んだら、みんなあのバシャンの目牛って神様言った、だからあの 牛の像を礼拝したからかもしれない。But actually, the more of the background is that Bashan was the area that was known for famous cows, kind of like Miyazaki or, you know. でも、まあ、実はね、バシャンっていうところはイスラエルの、東北にいたんだけど、あったところだけど、そこではあのすごくあの牛とか、この答えた牛とかが ものすごく有名でした。まあ、宮崎牛とかっていろいろあるでしょ。And so you get this picture of these women that were just selfish and fat and, you know, spoiled. だから、このイスラエルにいた女たちとかはね、もう甘やかされたとか、もう金持ちで、あの牛のような姿があったとか。And it says here they oppressed the poor, 貧しい人たちを虐げたとか。だから、この、まあ、贅沢な生活を守ろうとしただけでしょ。They just were worried about themselves. How do I keep my lifestyle, you know? And because of that, they didn't care about God, because what would God say? Help people, right? でもそういう態度があったから、神様に従わないんでしょ。なぜかというと、神様の御心は、貧しい人がいたら、じゃあヘルプしてって言うでしょうね。You know, people have everything they want, and they want more.みんな好きなものが手にあってももっと欲しがるだけでしょ。That's a lesson for us, you know, for poor people like me. 私みたいな貧乏の人に大きなレッスンがあるんだよ。頑張ってそういうものを手に入れるために頑張るよって思ったら、神様が認めなかったら手に入れられてももっと欲しがるだけ。満足できない。Without God in the equation, if I just aim at something and work really hard to get it, when I get it, I'm still not going to be fulfilled. We just see a bunch of unfulfilled, spoiled ladies here. Cows, he calls them. だからここにもう牛のような婦人たちのここ書いてあるでしょ。満足できないとか。満足できないから貧しい人たちを虐げたとか。And they take, start picking on the poor people.Verses 2 and 3, 2節3節。神である主はご自分の姓にかけて誓われる。見よ、その時代がお前たちに来る。お前たちは釣り針にかけて引き上げられる。最後の一人までが、森で疲れる。お前たちは城壁の破れ口からそれぞれまっすぐ出て行き、ハルモンに掘り出される主の言葉って。Again, same message, you know, they're rich, so they don't need God, right? まあ、同じことだけど、金持ちで神様いらない、なんていらないって思ったみんなは。でも、破壊に至るだけ。She's gonna lead to destruction. Because the Assyrians came, we know, in Israel in the north, and took them captive. で、アッシリアが、戦いに来たんですよね。襲ってきたんでしょうね。で、みんなに捕虜してきたんだ。And it says they were taken to Harmon here. Harmon means high fortress. ハルモンっていうところまで連れて行かれたって。ハルモンって、町の名前かわからないって、実際に地図見てもないから。でも、ハルモンの意味っていうのは高い砦っていう意味だから、砦まで連れて行かれた。They're taken to the high fortress. I don't know where the city, actual city is, but it's pretty nasty because it's so precise, you know. もう本当に、正確的な予言、これは。だから、残酷なひどいことでしょ。Because the Assyrians, you know when they conquered someone, you know what they did? アッシリアが誰か戦って征服したとき何をしたかってみんな知ってる。They would literally get fish hooks and put it in people's mouths. もう文字通り釣り針かけて引き上げたんで人、ここに唇の下で。釣り針で、刺して、で、みんな一列にした。 つないで、でどっかに更新させたとか、神様が予言の予言通り起こったんでしょう。 It happened just like God said。 さすが神様でしょ。 That's because he's God。
Verses 4 and 5、 4節5節、ベテルに言って背け、ギルガルに行ってますます背け、朝ごとにあなた方の生贄を捧げよ、三日ごとに十分の一を捧げるがよい、感謝の捧げ物として種入りのパンを抜き、お焼き、進んで捧げるものを布告し、触れ知らせるがよい。イスラエルの子らよ、あなた方はそうすることを好んでいる。神である主の言葉。
This is kind of sarcastic, right? This is what we call sarcasm. まあこれ皮肉的な話だけど、神様からのって。It says here the people went to Bethel for worship, right? They went for worship. Great. だからみんなベテルに礼拝するために行ったでしょう。いいことでしょう。だから礼拝したとき何をしたかって。So when they went to worship, what did they do? And we see here it was fake. It was hypocrisy. で行ったとき全部偽物でした。偽善だった。背きだった。It was transgression, it says. And how does that happen again? You know, how does that happen? まあ、どうしてそんなことが起こったのって。Again, they had heart problems, you know? みんな心の問題があったんだ。従いたいって気持ちなかった、気がなかったんだ。Nobody wanted to obey. You know, it wasn't for God, it was for themselves. もう神様のために礼拝したんじゃなくて、自分のために礼拝出たっていうこと。だから芝居だったんだよ。It was, you know, it was like virtue signaling. だからもう、なんていうんですかね、バーチューシグナルって、もう最近そういう新しい単語が出てきたんだけどね。自分の良さ、自分の善良な、まあ、人間だとアピール印とか、芝居。You know, God, you look at this closely, you know, it says that they brought their sacrifice every morning and their tithe every 3 days. だから毎朝捧げたとか、十分の一とかって、毎3日持って行ったって書いてあるんですよね。God didn't ask for that, actually. 神様はそういうこと頼まなかったんで、望まなかったんでしょう。朝ごとの生贄とか、3日ごとの十分の一の捧げを願わなかったはずだ、神様が。でもみんなそれをしたんだ。見せかけ芝居。It was virtue signaling. It was a show.In fact, they said they offered sacrifices of thanksgiving, but it was leavened bread. で、感謝の捧げ物もしたって書いてあるけど、種入りのパンでしたよね。In the Bible, leaven is a symbol of sin. 聖書の中にパン種って書いてあるとき、それは罪の象徴ですよ。In other words, they sacrificed sinfully.罪だらけの捧げ方があったんですよ。It says, and then it says here, they proclaimed and announced their free will offerings, right? で、ここで、進んで捧げるものを布告したって、触れ知らせたって書いてある。だから神様と自分の間のことじゃなくて、みんなの前にどれほど偉いことをやってるかと見せかけしようとしただけでしょうね。It wasn't between them and God. It was about in front of everyone. What could they show off? And God says, for this is what you love. That's why you do it, right? で、神様があなた方はそうすることを望んでる。そうすることを望んでる。好んでるからって。That means they loved hypocrisy. It wasn't about God. It wasn't about the relationship to God. It was always about themselves. だから偽善を好んでた。だから、神様と関係なく、いつも自分のことだけばっかりを考えてた。自分のイメージとか。これはさすがに宗教でしょ? Isn't that what religion is? Religion is something that people do to make you feel better. 本当の宗教っていうと、自分が気持ちよくなるためにやってることだけでしょ?I mean, even in Japan, you know, when you look at people going to the shrine and all of that, it's all a show. They feel better. 例えばの、初詣とか、もう神社とか、お寺とか通ってる人とか、気持ちのためにするだけですよね。I know I told you guys a story before, but my brother used to live in Chichibu, so we went to Chichibu on New Year's Eve. Long time ago. Maybe like 20 years ago already. もう20年前の話と思うけど、うちの弟、僕の弟が秩父に住んでた前は、高校の先生で。だから大晦日に秩父神社行ったんだ。かなり大きかったんだ、そこは。And then he had basketball players. で、バスケコーチだったから、バスケの高校生もいたんだ。And then you know how they get the papers and then they burn it and then they buy another one? で、紙を取って、で、焼くでしょ。燃やすでしょね。大きな火を作って。で、新しいの買うじゃん。And one kid, they're basketball players there and I asked them, you guys had a good year? で、僕は、二人のバスケの高校生に聞いたんで、この質問。だ去年どうだった?裕福でした?恵まれた? Both of them said, yeah, yeah, it was pretty good. で、二人ともが、いや、うん。よかったよって。So I asked one, so how much did you give? で、一人に、だからいくら払ったんじゃ、去年。1万円。で、もう一人いくら払った?100円。Then I asked the other kid, he gave a buck. One gave a hundred, one gave a buck. And I was like, I told the guy who gave a hundred, you got ripped off. で、1万円払った子にはお金無駄してるよって言ったんだ。気持ちだけでやってる意味がないこと。それは宗教。For whatever makes you feel good, there's no meaning to it. We just do it to make us feel good. Look at church today. We're here to worship God, right? 例えば現代の教会、今日も神様は礼拝するために来たでしょ、みんなは。You guys came here to worship God, right? It's not about feeling better only. だから気持ちよくなるためはメインじゃないんでしょ。でも気持ちよくなる時こともあるけど、それはメインじゃないってわかるでしょ、みんな。There are churches today, and it's hard to talk about because we're all Christians, you know. But there are churches whose whole aim is to make everyone feel good. もうこういう話するのは言いづらい。なぜかというとみんなクリスチャンだと思うけど、ある教会にはね、みんなを気持ちよくならせるために頑張ってるんですよ。幸せにならせるために頑張ってる。And they want you to go to church and love the feeling that you get every Sunday. で、教会に行って、もう感情を感じさせるために、感動させるために頑張ってる、いろいろ。Except, there's one problem. なのに、一つの大きな問題があるんじゃん。Worship is about sacrifice. 賛美って犠牲があるんだ。And sacrifice is realizing that we're sinners.で、犠牲を払う、犠牲のことを思い出すと、やっぱり自分の罪のことを思い出すんですよね。And so we can't come to God on how I feel. We have to come to God on how He feels. だから自分の感情、自分の気持ちで神様の前に行くんじゃなくて、神様の気持ちで行かないといけない、前に行かないといけないんですよね。神の条件で行くんだ。His conditions.Jesus died on the cross. But we have to, what do we give up? We give up our sin to Him. もうイエス様が十字架で死なれた私たちの意味で、こっちの方から、じゃあ、もしイエス様が犠牲としてそれ払ったら私たちの犠牲は?だから自分の罪の生活、自分のあかんな罪のことを神様に捧げないと、捨てない、前に捨てないといけないんですよね。We need to give up our sin.You know, when we worship, we're blessed, for sure. だから礼拝してるとき、もちろん恵まれるんだ。And God gives us things like peace, and God gives us things like joy, right? We experience God's love. で、礼拝しに来るとき、もちろん神の平安とか神の喜びと愛とかも経験できるでしょ? But that's not our aim for worship. でも、そのために、受けるために、この教会に来る。理由ではないってわかる。We're here to worship. We're here to serve God. Love God, love one another. あげるために来るって。どういうこと？神様に仕えるために来るんじゃん。神を愛して互いに愛し合うために来るじゃん。 Right? Someone said that church isn't a cruise ship. It's a battleship. 誰かこう言われたんでも、教会はクルーズの船、クルーズシップじゃなくて戦車だよ。戦車って海の線でしょ、船だよ、あの戦うような。You know, a cruise ship is people show up and then a few people take care of them and you feel good and then you go home. クルーズシップってたくさんお金払って船乗って、であのわずかな人たちをみんな奉仕して使えて、で気持ちよくなってで帰る。でもバトルシップだったらみんな役割があって、みんな目的があって一緒に行く。But a battleship, everyone has their own role. Everyone has their own heart that's unified, and then we move forward. Look, again, in Israel, that was their problem. イスラエルとユダ見たらそういう大きな問題があった。We want to worship in spirit and in truth, right? 霊と真理によって礼拝したい。従順で、in obedience.All the other stuff that comes is fruit that God gives us. そしてそこから実結べるようになる。御霊の実が出てくるんですね。愛、喜び、平安、寛容とかそういうこと。Love, joy, peace, patience, and so forth. That's the fruit that comes. And if we don't worship God's way, it's a transgression. で、神様の方法で礼拝しなければ、ただの背きですよ。罪。でだからここにそういうことがあるよって言ってない。イスラエルにそういうことがあったってわかるでしょ。 And I'm not saying, so everybody here, you know, I'm beating the sheep. You guys, what are you doing here? I'm not saying that. I'm saying, look at Israel. That's what they did here. And so God would allow judgment. だから神様がここにその裁きとか懲らしめとかを許されたでしょ。And his whole aim was to bring them back. で、みんな主のもと、自分のもとに帰らせるため、戻すためだった。Look at verse 6, 6節。私はあなた方のすべての町であなた方の歯を汚さず、すべての場所でパンを、欠乏させた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。It's like God's a dentist. 神様歯医者さんじゃん。He gave you cleanness of teeth. 歯を汚さずって書いてある。まあ、クリスチャンの歯医者さんって多分よく、まあ、好きな聖書箇所かもしれない。This means that they didn't have food. もう食べ物がなかった。飢饉になったっていう意味ですよね。食べなかったら歯が汚くならないでしょ。Look at verse 7 and 8. 7節、8節。私はまた借り入れまでなお3ヶ月あるのにあなた方に雨ととどめた。ある町には雨を降らせ、他の町には雨を降らせなかった。ある畑には雨が降ったが雨の降らなかった畑は乾ききった。2、3の町は水の飲むためによろめきながら一つの町に行った。しかし満ち足りることはなかった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の言葉だが、神様もこの日照りみたいなですよね、干ばつとかも許されたんです。 So God allowed drought here. Let's read to 11. じゃあ11まで読む。9-11。 私は立ち枯れと黒穂苗であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、一時期の木のとオリーブの木が増えても神イナゴが食い荒らした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の言葉。私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送った。剣であなた方の若者を殺し、あなた方の馬を奪い去った。あなた方の軍営に悪臭を登らせ、あなた方の花をつくようにした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の言葉。私はあなた方が覆した。神はソドムとゴモラを覆したように、
あなた方は炎の中から取り出された。燃え差しのようになった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった主の言葉って。
Again, things got worse and worse and worse. もう悪化したってわかるんですね、いろんなことが。
疫病も送ったし。
And again, it's a sign of how much God loved them that each step got worse because he wanted them to come back.
で、みんな本当に帰ってほしかったから悪化させたんだ、いろんなことって。そこまでみんな愛してたから。でも、何度も帰ってこなかったって書いてあるでしょ。
But it says, they didn't come back, they didn't come back, they didn't come back. Again, God's allowing this because it's not spite, you know, it's not because he's angry and he wants to punish them.
これ悪意が全くないですね、神様は。まあ、怒ってみんな処罰したいからって、そういう意味もない。
It's all done out of love. すべて愛でやったんでしょ。
You know, Jesus says, as many as I love, I rebuke and chasten, therefore be zealous and repent.もうイエス様は黙示録の3章のところで、私は愛する者をみんな叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと。イエス様も言われたんでしょう。
As many as I love,
私は愛する者をみんなって。
Because God loves, He disciplines.
神様みんな愛されてるから懲らしめとか叱りがあるでしょ。神様の望み、何を望んでるかってみんな悔い改めに。なる。悔い改めするためでしょうね。
Right? 2 Peter 3:9 says that God wishes that all would come to repentance.
Let's read to the end here. 最後まで読みます。それゆえ、イスラエル、私はあなた方のようにする。私があなた方にこうするから。イスラエルよ、あなたの神に合う備えをせよ。身を山々を二十歳作り、風を創造した方、その身思いが何であるかを人間に告げる方。暁に、暁と暗闇を作り、地の高きところを歩まれる方。その名は万軍の主、万軍の神主。
There's a warning for repentance here.
だから悔い改めよと、こういう警告があったんでしょうね。
And we talk about this often, but trials are a part of life. And sometimes those trials, those hardships is because God is correcting us, right?
で、試練とか苦しみあるんじゃん。人生の中に。で、いつもじゃないけど、ある時、まあ、神様に正されてるからそういうことがあるでしょ。
Not all hardship is God's correction.
まあ、苦しんでるから絶対神様に正されてるってそういうわけはないと思うんですけどね。でも、聖霊様がおられて、聖霊様が私たちに何が罪か、何が良くないか、何が正しいかって全て教えてくださるでしょう。
But there's the Holy Spirit and He comes and He tells us what's right. He tells us what's wrong. He shows us what we shouldn't be doing. And I'll bet my house that when we're suffering and we know if we have sin or not.
で、僕の家もかけるほど、苦しんで罪があるから正されてることで苦しんで罪があることを私たちが分かる。
And so what do we do?
だから私たちはどうすればいいんだ。
Are we paying attention?
注目してるのか、神のことって聞き従おうとしてるのか。
Do we want to obey?
You know, when I was a kidThere's a couple things that my parents did. And they did it a lot.
僕、子供の頃、僕、4人兄弟けど、お父さんとお母さんがよくやってくれたことがあったんですよ。
My dad, and I remember this vividly, but, we would go sit down in front of the front door, and I would lie down on the ground, and he would cut my fingernails and my toenails.
でも明らかに明確に覚えてる、こういう場面が。お父さんがね、玄関のところ一緒に座って私の手の爪とか足の爪を切ってもらった。
He did it for years.
もう何年間やってくれたんだよ。もう楽しみしてるくらいっていろんなお話し合いとかもできたでしょ。
chance to talk to myself. And my mom, the okasan no. My mom, I would lie down on her lap and she'd clean my ears. You know, Japanese mom.
The okasan wa sasuga nihonjin. Ato, ano, hiza no tokoro de nete boku wa de mimi kaki de mimi soji shite kureta.
And I remember it.
Yoku yatte kureta. Yoku oboete iru boku wa.
And I was thinking about, maybe this is weird, but I was thinking about this because these are two things that it's not going to happen if I don't let it happen.
この2つのことはね、僕がそういうことをやらせないと無理でしょ。もし僕はもういやいやいやって言って、でなんかね、
If I don't let them do it, and if I just move around, I don't. What's going to happen? I'm going to get hurt. Right? Can you imagine? Stick a bamboo stick in my ear, and I move around.
例えばお母さんが耳かき耳に入れたら僕はやだやだやだって言ったら危険でしょ?
Or if my dad's cutting my fingernail, and I'm like, What are you doing?
お父さんが爪を切ってもらって、で、僕は何やってんの?そうしたらもうできないでしょ?
But they did it out of love. And it was for me.
でも愛でそれをやって、自分、僕のためだった。They
don't get anything out of it.
お父さんとお母さんの何も益がないんだ。何ももらわないでしょ?
And I was thinking, you know, that's how God is. もう神様と同じ関係があるでしょって思ってる僕は。 You know, God wants to sit with us. And he wants to clip off our junk. He wants to take out the junk.
神様、私たちと一緒に座りたい。で、耳くそとかいらないものってゴミとか全部取り除きたいと思う。
Am I willing to let him? Are we willing to let him?
で、私たちはそれをやらせるかって。
Am I willing to hear God's word and to receive his word and to obey his word?
もうやる気のあるって責任ってわかるでしょ?神の御言葉ちゃんと聞き、ちゃんと従い、ちゃんと受け取ろうとしてる気が自分の責任ってわかるでしょ?
You know, Jesus did all the hard work.
イエス様は全てやってくださっても必要な分も資格的に、資格のこととか。やってくださったでしょ?十字架に死なれて。
He never even sinned and he gave his blood for us. He was buried and he rose again. He conquered death.
葬られて3日後蘇られて死も打ち破ったでしょ?
All we have to do is receive it, but we have to.
だから私たちの責任を受け取るだけ、信じるだけ、従おうとするだけって、でもこっちからしないと。
And then we have hope, hope of eternal life.
そうすると希望がある。永遠の命もある。親しい関係もある。
You know, this is where we're going to enter it.
今日ここで終わるんですけど、今度ね、5章とか入ると、まあずっと拒んでる、どうなったかって後で見るんでしょう。
We're going to see, they don't care, They just keep refusing and we're going to see what's going to happen next time. All that to say, let's heed.
だから私たちも聞き従おうよって。神様みんな愛してる。
God loves you. He wants us to be prepared to meet him the right way, right?
だからここに書いてあるように正しく会うこの備えをやってほしいんじゃん。
In life, right? He wants to meet us in life, not in punishment.
まあだから死と裁きと通してではなく、もう命でみんな会いたいでしょ?
Just like it says there in Isaiah 29:5, we're going to end with this. イザヤ書25章の9節でこれで終わりたいと思うんですけど、こう書いてある。It says, and it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for him and he will save us. This is the Lord. We have waited for him and we will be glad and rejoice in his salvation. That's the goal.
その日人は言う、見よ、この方こそ望んでいた。 待ち望んでいた私たちの神、私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その御救いを楽しみ、喜ぼう。
楽しみ、喜ぼう。お祈りします。Let's pray.